人生を楽しく生きる30の方法。その1、我慢する人生よりやりたいことをやる人生の方が絶対楽しい。我慢する人生を送っていませんか？嫌なことに耐えストレスを溜めていませんか？あなたは今やりたいことを諦めかけているかもしれません。やりたいことがあってもスムーズに取り組めない状況があります。時間やお金が足りなくて諦めることもあるでしょう。育児や介護など家族の都合があって諦めることもあるでしょう。確かに我慢をしなければいけないこともあります。特にビジネスでは金銭と雇用契約が関係しているため、会社の指示に従わなければいけません。やりたいことを我慢しなければいけないことがあるのも事実です。しかし我慢ばかりの人生で本当にいいのでしょうか？人生は一度しかありません。人生は泣いても笑っても一度しかありません。我慢ばかりの人生ではストレスも溜まるばかり。我慢しても一生ですが、自由に生きても一生です。我慢した生活は一時的にうまくいっても一生涯続けるのは難しいでしょう。我慢ばかりの生活では本当の充実感、満足感を味わえません。我慢は美徳という考え方もありますが、過度の我慢は毒しかありません。人生に暗い影を落とし、悪影響を及ぼします。我慢が多くなるにつれて幸せからも遠ざかります。人生を楽しくしたいなら選択肢は一つしかありません。それはやりたいことをやる人生です。我慢ばかりするのではなく、やりたいことをやりましょう。人生から我慢をゼロにすることはできなくても減らすことならできるはずです。やりたいことを諦める必要はありません。やりたいことを諦める前に根気になればできると考えてください。あなたがやりたいことは何ですか？やりたいことがあればぜひ始めてみましょう。釣り、登山、ダンス、水彩画、語学留学、フルマラソン、スカイダイビング、バンジージャンプをしてみるのもいい。新しいことに挑戦すれば必ず充実した時間を送れます。行きたいところがあればぜひ旅行に行ってみましょう。新しい世界を旅すると視野や世界観が広がり、素晴らしい時間を送れるでしょう。旅を通して価値観が変われば新しい自分に生まれ変われます。お金のために仕事を続けるのもいいですが、我慢ばかりではストレスも溜まるばかり。今の仕事が合わないなら思い切って転職をするのも一つの選択肢です。本当にやりたい仕事を実現できるなら必ず有意義な転職になります。自分に合う仕事がなければ独立や起業するのも悪くありません。厳しい競争世界ですが、本当にやりたいことを追求したいなら挑戦してみる価値はあるでしょう。時間やお金が足りなくても知恵と工夫を働かせれば光が見えてくるはずです。一度しかない人生なら、やりたいことをやる人生の方が素晴らしい。今自分の心が何を叫んでいるのか耳を傾けてみてください。心の奥から○○がしたいという小さな声が聞こえてくるはずです。やりたいことをやるために必要なのはあなたの勇気と行動です。やりたいことをやっていくと自分らしい人生を送れます。我慢する人生よりやりたいことをやる人生の方が絶対楽しいのです。我慢する人生よりやりたいことをやる人生を選ぶ。人生を楽しく生きる30の方法。その2、今日を一番幸せな日にすると思って毎日過ごせば必ず人生は笑いになる。今日からこう考えながら過ごしてください。今日を一番幸せな日にすると、ベストを尽くして今日という日を最高の一日にしましょう。幸せな日にするというと大げさに聞こえますが、もっと肩の力を抜いて考えてください。興味関心や好きなことに取り組むだけでいいのです。読みたい本があれば早速今日読み始めましょう。いつか読もうと思っているといつまで経っても読めません。今から読み始めれば今すぐ幸せになれます。やってみたいことがあれば今日挑戦してみましょう。うまくいくかどうかは気にしません。とにかく勇気を出して挑戦してみることが大切です。勇気が出ないなら目をつぶりながら飛び込んでいけばいいだけです。可能性が低くても 1% でも可能性があるなら挑む価値があります。映画館で見たい映画があるなら今から見に行きましょう。時間があるときに見ようと思っているといつまで経っても見ることができません。今日見に行けば映画を堪能でき、ワクワクした時間を楽しめます。気になる人がいれば話しかけてみましょう。話しかけないと話すチャンスがありません。話しかけるだけで話すチャンスが得られます。好きな人がいるなら思い切って食事に誘ってみるのもいい。断られるかと思いきや意外とすんなりといいよという返事が返ってくるかもしれません。じっとしているくらいなら何か行動した方がいい。ダメならダメでそれも前進です。今日一番幸せな日にすると思えば、おのずとモチベーションが高まって動きたくなるはずです。実際に今日一番幸せな日にできるかどうかは関係ありません。大切なのは今日一番幸せな日にするという積極的な姿勢です。今日一番幸せな日にするという意識で行動すれば必ず勇気と行動力が湧いてきます。楽しいことや嬉しいことが増え、充実感や満足感が得られます。これを毎日繰り返すと自然と一日の質が上がります。自分を幸せにするのは自分です。自分から積極的に動けばどんどん自分を幸せにできます。さあ今日一番幸せな日にすると思いながら今日を過ごそうではありませんか。今日一番幸せな日にするために自分ができることを考えましょう。人生は一日の繰り返しです。明日も明後日もし明後日も今日一番幸せな日にすると思いながら過ごしましょう。今日一番幸せな日にすると思って毎日過ごせば必ず人生は笑いようになります。今日一番幸せな日にすると思って毎日過ごす。人生を楽しく生きる30の方法。その3、楽しいことを見つけるのではない。何でも楽しめる能力を身につけるのだ。どこかに楽しいことはないだろうか。楽しいことを探していませんか。楽しいことがあればその瞬間ハッピーになるでしょう。ウキウキ明るい気持ちになって笑顔になれます。あなたにとって楽しいことは何ですか？食べること、本を読むこと、映画を見ること、旅行に行くこと、恋をすること、楽しいと思えることがあるでしょう。中には勉強が好きで学ぶことが楽しいという人もいるはずです。人によって価値観がそれぞれであるように楽しいことも人それぞれです。楽しいことに触れていればいつも明るく満ち足りた気持ちでいられます。どこかに楽しいことはないだろうかとキョロキョロしながら探しているかもしれません。しかし楽しいことを見つける姿勢には少し厄介な問題もあります。いつでもどこでも楽しいことがあるとは限らないということです。楽しいことがないと楽しめないのはご機嫌にとって不都合。楽しいことを探すには時間も労力もかかります。探したところで見つかるとも限りません。つまり楽しいことがないと楽しめないということになります。簡単に見つかればいいですが、なかなか見つからない時もあるでしょう。むしろ忙しい現代社会ではなかなか見つからない時の方が多いはずです。いつもご機嫌でいるためには少し不都合と言えるのです。楽しいことを見つけるのではなく楽しめる能力を身につける。いつもご機嫌でいたいなら身につけたい考え方があります。楽しいことを見つけるのではありません。何でも楽しめる能力を身につけるのです。つまらないと感じることがあれば受け止め方を工夫して楽しく感じるよう努力してみてください。そんなことはできるのかと思いますができます。どれだけ楽しくなる能力を身につけられるかはあなた次第です。視点や考え方を工夫すれば必ずできます。楽しいと感じるのは見方、考え方の問題であり、誰でもできることです。例えば壁を見てください。あなたのすぐそばには壁があるでしょう。その壁の模様に注目してください。どこにでもある平凡な壁かもしれませんが、よく見ると何らかの絵や図柄があるでしょう。たとえ無地であっても近くでじっくり見るとマット感なり光沢感といった何らかの特徴があるでしょう。私たちは模様に囲まれて生きていると言っても過言ではありません。あちこち壁を見て模様に注目すれば壁を見ているだけで楽しい時間を過ごせます。天気のいい日なら外に出て空を見上げてください。美しい青空に白い雲が浮かんでいるでしょう。その雲は何の形に似ているか想像力を働かせて考えてみましょう。人の顔、動物の姿、花のような形、想像力を膨らませるといろんな姿形に見えてきて楽しい時間を過ごせるでしょう。この要領でありとあらゆることを楽しんでみてください。楽しむ能力は最初からあるものではなく、鍛えて身につけていくもの。楽しめないと思うならまだ楽しむ能力が低い証拠です。楽しむ能力は最初からあるものではありません。鍛えて身につけていくものです。 今はまだできなくても楽しむという方向性さえ意識していればだんだんできるようになります。何でも楽しめる能力を身につければあなたは24時間365日楽しい気持ちでいることが可能になります。いつも笑顔でいられ、いつも明るく満ちていた気持ちでいられます。何でも楽しめるようになったらあなたは無敵です。嫌いな人といようと苦手な場所にいようと不得意な仕事をしていようと楽しく感じるようになります。何でも楽しめる能力を身につければいつもご機嫌でいられるのです。楽しいことを見つけるより何でも楽しめる能力を身につけ何でも楽しめるようにする。人生を楽しく生きる30の方法。その4、お気に入りのボールペンを持つと字を書くのが楽しくなる。字を書くのが嫌い。字を書くのが苦手。自分の字が嫌い。字を書くの面倒がある人もいるでしょう。確かに字を書くと手が疲れます。手が疲れると綺麗な字を書きにくくなります。書くスピードもタイピングに比べて遅い。手が疲れる上書くのも遅く、いいことがないように思います。自分の字に自信がなければ字を書く抵抗感も強くなるでしょう。字を書く機会がなければ漢字もどんどん書けなくなってしまいます。しかし実は簡単な方法で字を書くのが好きになる方法があります。お気に入りのボールペンを買えばいいのです。持つだけで心がウキウキ踊るようなボールペンなら何でも構いません。高価なボールペンでも構いませんが、安物のボールペンでも構いません。中途半端なお気に入りではなく、とびきりお気に入りのボールペンを持つのがポイントです。お気に入りのボールペンを新しく買うと字を書くのが楽しくなります。お気に入りの服や靴を新しく買うと外出したくなる心理と同じです。お気に入りのボールペンを買うと何か字を書きたくて体がうずうずし始めます。とにかく何か字を書きたくなります。急に自分の名前を書きたくなったり、誰かに手紙を書きたくなったりします。これだけで字を書くときの心理的ストレスが半減します。お気に入りのボールペンなら自分の書いた字が汚くてもなぜか愛らしく見えてくるから不思議です。複雑な漢字もお気に入りのボールペンなら楽しみながら書けます。メモを取る抵抗感も軽減します。メモが必要になったらお気に入りのボールペンを使うタイミングと思えるのでさっと取り出せます。お気に入りのボールペンをカバンに入れておけばお守りの代わりになるでしょう。ボールペンとお守りの役割を果たせれば一石二鳥です。字を書くのが好きだからお気に入りのボールペンを持つのではありません。お気に入りのボールペンを持つから字を書くのが楽しくなるのです。 IT が普及してビジネスもプライベートもデジタルが浸透していますが、アナログはまだまだ健在です。むしろデジタルが広まった今だからこそ以前よりアナログの価値が向上しています。手書きの字はあなたの手が繰り出す芸術。メモであれ手紙であれ手書きで書いたものは全て芸術作品といっても過言ではありません。字を書くのが嫌いな人だからこそお気に入りのボールペンを買う価値があります。お気に入りのボールペンを買う。人生を楽しく生きる30の方法。その後、ハプニングは神様からの演出。困るものではなく楽しむもの。日常で起こる思いがけない出来事、それはハプニングです。時々人生ではハプニングに直面することがあります。ネガティブなハプニングもあればポジティブなハプニングもあります。前触れもなく突然思いもよらぬ展開が起こり、意外な出来事に発展する。偶然で思いがけない出来事が起こると状況を把握できず頭が真っ白になります。そして状況を把握した次の瞬間、何をどうしていいか分からず困ってしまうでしょう。もちろん正直な反応ですが、あたふた困るだけでは物足りない。困るだけではストレスを感じます。どうしてこうなるのと腹を立てたところで仕方ありません。イライラしながらハプニングに対処するとミスや勘違いが生まれ、うまくいくこともうまくいかなくなるでしょう。ハプニングに腹を立てたり恨んだりしていると今度は不幸に変わってしまいます。ここでぜひハプニングの正体に気づいてください。ハプニングは神様からの演出です。平凡な日常だけではつまらないので、神様がちょっとした変化を与えるために演出を施しました。神様からの演出ですから、ありがたく受け止め存分に楽しもうではありませんか。たまにはこういうこともあっていいよねと思う気持ちが大切です。楽しむ気持ちを大切にすればウキウキした気持ちでハプニングに対処できます。そして笑顔で乗り越えられるでしょう。ハプニングは楽しんだものの価値なのです。さて次はどんなハプニングがやってくるでしょうか。思いがけない出来事が起こればハプニングを楽しむようにしてください。ハプニングは神様からのプレゼント。困るものではなく楽しむものなのです。ハプニングが起こったら困るのではなく楽しむようにする。人生を楽しく生きる30の方法。その6、毎月1日は新しい1ヶ月のご挨拶をする日。新しい1ヶ月が始まればテンションを上げるチャンスです。毎月1日は新しい1ヶ月のご挨拶をする日だからです。例えば4月が終わって5月1日になったとします。新しい1ヶ月が始まれば出会う人に次のようなご挨拶をしましょう。新しい1ヶ月が始まりましたね。今月もよろしくお願いします。淡々と言うのではなく元気よく言いましょう。人から言われる前に自分から進んで言うことが大切です。きっと相手もこちらこそよろしくお願いします、一緒に頑張りましょうといった返事が返ってくるでしょう。お互いのテンションがぐっと上がります。今月も頑張ろうという気持ちがますます強くなるでしょう。よろしくお願いしますと言えば相手のテンションも上げられるだけでなく自分のテンションも上げられます。明るい挨拶はお互いのテンションも上げる言葉でもあります。当日中なら出会う人と言える一言です。何事も最初が肝心です。1ヶ月の出だしが良ければ勢いが出て1ヶ月全体の調子も良くなるでしょう。声を出せば覇気が出ます。人への挨拶は挨拶であると同時に自分に対する気合であり宣言でもあります。良い1ヶ月にするぞという決意宣言です。嫌味もなく気持ちの良い一言です。年齢も性別も関係なく誰に対しても使える一言です。自分から新しい1ヶ月のご挨拶をして自分からテンションを上げていきましょう。テンションは上げてもらうものではなく自分で上げるもの。1ヶ月ごとに使えるセリフなので定期的な口癖にしたい。今まで言い忘れていたならこれから心がけましょう。1日には新しい1ヶ月のご挨拶をする。人生を楽しく生きる30の方法。その7、楽園に行くのではない。楽園にしよう。疲れた時、気分転換をしたい時、ストレスを発散させたい時、そんな時私たちは楽園に行きたいと思います。苦しい現実が嫌になったら一度現実から離れて居心地の良い素晴らしい場所に行きたいと思う。カレンダーを見ながら休暇のタイミングを確認して海外旅行を堪能している自分をイメージするでしょう。悩みも苦しみもない快適なところへ行けば現実にいながら天国にいるような時間を過ごせるはずです。確かに現実では楽園と呼ばれる場所が存在します。自然豊かな景勝地、常夏の日差しが眩しい観光地、温暖な気候に恵まれて過ごしやすくのどかで穏やかな時間が流れる場所ならまさに楽園と言えるでしょう。国内海外には少なからずそうした楽園があるのも事実です。楽園に行けば気分転換ができてストレス発散もスムーズです。しかし楽園に行くのはなかなか大変です。お金も時間も労力もかかります。社会人なら忙しい中スケジュールを調整しなければいけません。旅行としてたまに行く程度ならいいですが、実際に出向いたり移住したりするのは現実的に困難です。ではどうするか。楽園に行くのではありません。今いる場所を楽園にするのです。今いる場所に不満があっても知恵と工夫で楽園に変える努力をしてみてください。完全な楽園にできなくても楽園に近づけることができるはずです。例えば掃除です。汚い部屋なら徹底的に掃除すればいい。あらゆるゴミや汚れをすべて取り除くつもりで徹底的に掃除をする。なかなか取れないしつこい汚れも知恵と工夫があれば取れる可能性があります。そうすれば快適で居心地が良く楽園のような空間になるでしょう。模様替えもいいアイデアです。おしゃれなインテリアを買ってみたり過ごしやすい配置を変えたりして部屋の雰囲気をもっと心地よくしてみます。少し模様替えをするだけでおしゃれな空間に早変わりするはずです。人間関係も大切なポイントです。毎日きちんと挨拶をして心地よい会話を心がけ、少しでも人間関係が良好になる努力をします。時には踊りや接待も社交術の一つとして有効でしょう。もし喧嘩をしている人がいるなら早めに仲直りすることです。誤解があるなら解いて自分に落ち度があるなら素直に謝ります。喧嘩をしている人と仲直りすれば振動が減って心が軽くなります。 人間関係が良好になればなるほど、笑顔と幸せが増え、ますます今の場所の居心地が良くなります。楽園に行くのではありません。今いる場所を楽園にしましょう。どれだけ楽園に近づけられるかはあなたの努力次第。お金や手間暇がかかったとしても、生活環境の改善は必ず自分のためになります。楽園に行くのではなく、今いる場所を楽園にする。人生を楽しく生きる30の方法。その8、クリーニングに出そうか迷ったら出した方がいい。クリーニングに出そうか迷う場面があります。例えば一度着用したがまだ十分綺麗な状態の時です。着用時間が短い時もあるでしょう。シワもなく目立った傷もない。汚れているわけでもなければ匂っているわけでもない。シワ、汚れ、匂いが目立つなら迷わずクリーニングに出しますが、特に目立った変化がなければ迷います。まだ着ることができそうだと思う。迷う気持ちを加速させるのはクリーニング費用です。クリーニング費用のことを考えるとお金がもったいないという気持ちが湧いてますます迷います。クリーニングに出そうかな。でもまだ十分綺麗だからこのままでも問題はなさそう。どうしようか。クリーニングに出そうか迷ってしまうのです。しかし結論から言うとクリーニングに出そうか迷ったら出した方がいい。クリーニングに出そうか迷うということは不安要素があると言えるでしょう。服の状態を見た目だけで判断するのは要注意です。見た目は綺麗であっても汗や赤が布の繊維の深くに染み込んでいます。今は大丈夫でも放置してしばらく時間が経つと悪影響が出てきます。布の奥で菌が繁殖して黄ばみや臭いの原因を作ります。あまり長時間放置していると繊維を損ねたり変色を流したりしてクリーニングで取れない場合があるのです。ですからクリーニングに出そうか迷ったら出しておくのがいいでしょう。大事な服や高価な服ならなおさらです。服を大事にすることで服の寿命も長くなります。クリーニングに出すと清潔感と安心感があります。クリーニング代は気持ち良い気分になるための費用と思えばいいでしょう。クリーニングに出した直後の服を着ると清潔感のある匂いも漂いテンションも高くなります。ノリの効いたシャツに腕を通すと新鮮な気持ちになります。すがすがしい気持ちになるとビジネスもプライベートもスムーズになります。クリーニングに出そうか迷ったら出す。人生を楽しく生きる30の方法。その9、良い占いが出たら徹底的に信じよう。失った自信を取り戻すチャンス。日常生活で時折良い占いに当たることがあります。テレビ番組の占いコーナーもあれば情報雑誌にある星座占いもあります。街角の占い師から運勢を占ってもらうこともあるでしょう。あなたは占いを信じるタイプですか？占いの科学的根拠は不確かですが、難しいことは考えません。良い占いが出たら徹底的に信じてしまいましょう。今日はラッキーなことがありそう。神聖な力が私は投資してくれている。今なら何でもうまくいきそう。ただの思い込みかもしれません。単なる気持ちの問題かもしれません。しかしそれでいいのです。良い占いが出たら結果を信じて行動しましょう。失った自信を取り戻すチャンスです。良い占いが出たというのも行動する理由の一つ。せっかく占いの結果がいいのですから行動のベストタイミングです。神秘的な力が満たしていると思えば希望や勇気が湧いてきて、いつもより強い心で行動できるでしょう。テンションが上がっている時なら人気は勢いも出て集中できたり踏ん張れたりできるでしょう。調子を出すきっかけを見つけたのですから、きちんと利用しておくのが得策です。科学的根拠があろうとなかろうと幸運を信じて行動した方が幸運に恵まれやすくなります。なんだか今日はいけそうな気がする。で OK。 良い占いをきっかけにアクションを起こせば勢いとパワーによって今までできなかったことができるかもしれません。結果として失った自信を取り戻せるのです。良い占いが出たら結果を信じてアクションを起こし、失った自信を取り戻す。人生を楽しく生きる30の方法。その10、本来持っている魅力は最大限に生かさないと人生で損をする。あなたには本来持っている魅力があります。魅力といえばどんなイメージを浮かべるでしょうか？魅力という言葉の響きのせいでしょうか？おそらく得意や長所などポジティブな特徴を思い浮かべることが多いのではないでしょうか？しかし魅力イコール得意長所と考えるのは早計です。先入観や固定観念にとらわれず自分の様々なポイントに目を向けましょう。そして長所短所という枠にとらわれず本来持っている魅力に気づいてください。例えばくせ毛という特徴があるとします。くせ毛も魅力の一つと考えてみることです。自分のくせ毛が嫌い、魅力でも何でもない、むしろ短所だと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか？ネガティブに思える特徴でも見方によっては魅力に変わります。生まれつきくせ毛ならパーマは出なくても常にパーマが当たっている状態を維持できます。お金も時間も労力もかからないので楽です。天然パーマと呼び名を変えるだけでも少しおしゃれに感じるでしょう。またくせ毛だからこそできる髪型もあります。くせ毛ならくせ毛の魅力を引き出す髪型にするといいでしょう。くせ毛だからこそ他の人と被りにくい特徴なので魅力です。変わった声という特徴があるなら変わった声も魅力の一つと考えてみましょう。声の特徴を生かせば声優としての道が切り開けるかもしれません。もちろん恋愛でもその声が好きだと褒めてくれる人がいるはずです。自分の魅力を誤解していませんか？自分が悪いと思い込んでいるだけで人から見ると個性、ユニーク、面白いと思うはずです。一見短所に思えることでも生かし方を工夫すれば必ず魅力になります。どうか自分の魅力に気づいて最大限に生かしてください。生まれつき持っている特徴はあなたの大切な個性であり魅力であり宝です。本来持っている魅力は最大限に生かさないと人生で損をします。たとえ嫌いなコンプレックスであっても生かし方によっては魅力に化ける可能性があります。自分の魅力は抑え込むのではありません。抑え込むのではなくどんどん引き出していきましょう。魅力は生かすためにあります。本来持っている魅力を最大限に生かすことで生活上のストレスが減り武器になります。人生の可能性が広がって多くの得が得られるようになります。本来持っている魅力を最大限に生かして人生で生かす。人生を楽しく生きる30の方法。その11、頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることにすればいい。丸丸くんこの仕事を頼むよ。ある時上司から仕事の依頼をされます。自分の好きな仕事なら喜んで対応しますが、面倒な仕事なら億劫になることも多いのではないでしょうか。頼まれている仕事はやらされている感があるためなかなかやる気が出ません。学生時代勉強しようとした時、親から勉強しなさいと命令されると急にやる気がなくなった、あの経験と同じです。命令されて強制されている感覚があるとなかなかモチベーションが上がりません。嫌だな、面倒だな、だるいなと思う。やる気は出ないがため息は出る。だからとはいえ仕事なので無視するわけにもいきません。誰もが一度は経験のある葛藤ではないでしょうか。しかしこんな時簡単なモチベーションの上げ方があります。頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることにすればいいのです。上司から頼まれた仕事でも一旦頼まれた事実は忘れましょう。そしてこれは自分が好きでやっている仕事だと思うようにします。仕事の面白い点や楽しいに注目すれば自分が好きでやっている気持ちがますます高まるでしょう。そうするとやらされている感がなくなり自然とやる気も出てきます。やらされている感がなくなれば精神的ストレスも小さくなります。現実とは異なる解釈ですが、誤解であろうと思い込みであろうといいのです。大切なのは自分がどう思うかです。やらされているのが事実であっても考え方を切り替えて自分が好きでやっていると思い込めばそうなります。これが意識をコントロールするということです。仕事の内容は同じでも意識を変えるだけでモチベーションからストレスの感じ方まで変わってきます。あなたは今ある人から仕事を頼まれやらされているのかもしれません。その仕事を自分が好きでやっていると思ってみてください。違和感があるかもしれませんが、嘘でも下手でも演技でもいいのでそう思ってみます。すると重かった腰がすっと上がるでしょう。頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることにする。人生を楽しく生きる30の方法。その12、自分のためだけに仕事をする人は成功できない。自分以外のために仕事をする人が成功する。あなたが仕事をする目的は何ですか？仕事をする目的は人それぞれでしょう。 注目したいのは誰のために仕事をするかです。誰のための仕事なのか意識することは仕事をする上で大切なポイントです。まず基本は自分のためという目的でしょう。もちろん自分のために仕事をするのはいいのです。むしろなくてはならないポイントです。お金を稼ぐために貯金をする。スキルアップのために仕事をする。自分が好きで楽しいから仕事をする。自分に得やメリットがあれば一層仕事に力が入るでしょう。自分のためになっている実感があれば仕事のモチベーションも倍増です。しかし自分のためはいいですが、自分のためだけとなると注意が必要です。自分のためだけに仕事をすると近視眼的になるため、仕事と社会のつながりが意識できなくなります。自分の利益しか考えていない状態はエゴであり自分込みです。立派に仕事はできていても人や社会に対する貢献意識が高くては成功できない。自己利益しか頭にない状態では自分に関係することしか興味が持てなくなるため、本当にいい仕事ができません。使命感が持てず仕事の目的意識を失う恐れがあります。趣味の範囲ならいいですが、対価をいただいている限り自分以外の人のためを意識した仕事が大切です。そのため仕事をするなら自分以外のために働くことも大切です。例えばお客様のためです。お客様の悩みを解決したい。お客様に喜んでほしい。お客様がもっと幸せになってほしい。自分以外の目的を持つことです。自分のためという目的にお客様のためという目的が加われば仕事の意味が深まります。さらに仕事の価値にも深みが出て、ますますモチベーションが高くなるでしょう。社会のためという理由も素晴らしい目的です。国の発展に寄与したい。社会の発展に役立ちたい。次世代につながる仕事をしたい。社会のためという目的を意識すればやる気も責任感も高まります。自分の仕事に社会を発展させる意味があると分かれば仕事に誇りと喜びを持てます。仕事の目的は多ければ多いほどいい。お客様のため、社会のためなど自分以外の目的を加えて仕事をすればますます社会人らしくなります。これが使命感を持って仕事をするということです。小さくても構わないので自分以外のためを意識しながら働くことが大切です。人や社会の発展に貢献できると分かれば仕事に取り組む姿勢も一段と真剣になれます。自分のためだけに仕事をする人は成功できません。自分以外のために仕事をする人が成功するのです。自分のためだけに仕事をするのではなく、自分以外のために仕事をする。人生を楽しく生きる30の方法。その13。自慢をするのは NG。自慢を聞くのは OK。自慢をするのは NG です。自分に優れた能力があれば、ひけらかしたくなるでしょう。大きな功績を挙げれば、誰かに自慢したくなるでしょう。もちろん、高い能力や大きな功績があるのは素晴らしいことですが、露骨に自慢するのは注意が必要です。自分はこんなに偉い。自分はこんなにすごい。自分はこんなに素晴らしい人間だ。露骨に自慢すると、相手は困った表情をするでしょう。自慢話は少しうるさくも感じます。相手は見下されている気持ちになって不快感を持つかもしれません。本当の成功者は自慢をしません。能力も功績も見せようとせず、むしろ謙虚に振る舞います。謙虚に振る舞うからますます品格が磨かれ成功者らしくなります。自慢をしたくても心で思うだけにして露骨な主張は避けた方がいいでしょう。では自慢に関することは全て NG かというと、そうではありません。自慢をするのは NG ですが、自慢を聞くのは OK です。人の自慢ならいくら聞いても構いません。自慢をすることは相手にとって快感です。自尊心が高まり満足ができるでしょう。人から自慢されてもイライラしないことです。自慢をされてもムッとするのではなく、ニコニコしながら聞きましょう。自慢とはいえ、相手の話を聞くのは相手を肯定しながら受け入れることになります。上手に相槌を打ちながら、すごいですね、さすがですね、羨ましいと言えばいいでしょう。嘘であってもお世辞であっても相手は悪い気はしないはずです。気概があるわけでもなければお金を取られるわけでもありません。うんうなずきながら好意的に聞く方が自分のためになります。自分の生き方に役立つ情報はないだろうかと考えながら聞けば好意的に聞きやすくなります。自慢を聞くにつれて相手はどんどん機嫌が良くなり明るくなっていくでしょう。そして心よく自慢を受け入れるあなたにも好印象を持つのです。自分の自慢は控える。人の自慢はムッとせずニコニコしながら聞く。人生を楽しく生きる30の方法。その14。愛や幸せがないなんて誰が言ったのか。むしろそこら中に存在している。自分の人生には愛がない。不幸ばかりで幸せなことがない。愛も幸せもない人生を嘆いていませんか。自分の恵まれない環境に落ち込みくよくよしていませんか。確かに愛や幸せを感じにくい環境があるのかもしれません。親と仲が悪いかもしれない。貧乏な家でお金がないかもしれない。家は小さく部屋は狭く住み心地が悪いかもしれない。友人と仲良くなっても進学や引っ越しで離れ離れになるかもしれない。せっかく異性と親しくなってもいいところでダメになってしまうかもしれない。揉めたり騙されたり裏切られたりなど辛く悲しい経験をすることもあるでしょう。恵まれていないことに注意が向くと、自分の人生は愛や幸せが乏しいと感じることが多くなります。しかし愛や幸せがないというのは思い込みです。愛も幸せも日常にたくさんあります。自分から見つけようとしないだけです。自分から接しに行こうとしていないだけです。きちんと探せば愛も幸せもたくさんなり、触れる機会もたくさんあります。例えば人です。すべての人には愛があります。その人から愛を引き出せるかはあなた次第です。知り合いを増やしたいなら話しかければいい。自分から心をオープンにすればどんどん仲良くなれます。仲良くなれば友情が湧きます。親密になれば愛情が湧きます。励ましてくれたり助けられたり教えてもらったりするのも愛情表現の一つです。一人暮らしをして親から仕送りを受け取ることがあるでしょう。仕送りも親からの愛情表現の一つです。親から離れて暮らすことで今までどれだけ親にお世話になっていたか気づけるでしょう。幸せを運んでくるのも人です。楽しい話をしてくれるから笑顔になれます。自分から楽しい話をすれば相手を幸せにできるでしょう。あなたの環境にも目を向けてください。友人がいることも幸せです。先輩や後輩がいることも幸せです。勉強ができることも幸せです。着るもの食べるもの住むところがあるのも幸せです。時間があること、健康があること、命があることも幸せです。愛や幸せがないなんて誰が言ったのか。むしろそこら中に存在しています。自分をかわいそうな人と思わないことです。悲劇のヒーローになったところで何の役にも立ちません。身の回りにある愛と幸せに気づいてください。不足や不幸には目を向けなくていい。恵まれていることだけを見て感謝していれば十分です。自分の恵まれた環境に気づけば愛や幸せはそこら中にあると気づけます。自分の身の回りに点在する愛と幸せに気づく。人生を楽しく生きる30の方法。その15。旅行で大切なのはどこに行くかよりどれだけ楽しめるか。大型連休があればバカンスで旅行に行くことがあるでしょう。旅行となればワクワクした気持ちが止まらず、しっかり遊ぼう、思い切り弾けようと気合いがあります。少しお金はかかりますが、貴重な機会なので存分にチャンスを生かすことが大切です。バカンスの定番はやはり旅行でしょう。国内旅行で大自然のある場所に行き、たっぷり癒されることもあるでしょう。海外旅行で新鮮な文化や価値観に触れたり、有名観光地を回ったりして充実した時間を送ることもあるでしょう。さて、旅行といえばどこに行くかという点に注意が向きがちです。行き先を決めなければ旅行のしようがありません。旅行できるならどこでもいいと思う人もいるかもしれませんが、要注意です。安易で適当な選び方をすると、せっかくの旅行が期待外れで終わることがあるからです。疲れている時にわざわざ人混みの多い場所に行くのはストレスがかかるでしょう。夏に暑い場所へ行ったり、冬に寒い場所へ行ったりするのもいいですが、気分転換の効果が半減するでしょう。海に興味がない人がビーチやマリンスポーツの多い場所に行っても感動が小さいかもしれません。気分転換やリフレッシュが目的ですから、期待外れが多くなるとバカンスの意味がありません。旅行で大切なのはまず目的です。つまりどこに行くかよりどれだけ楽しめるかです。最初に旅行の目的を決めて、目的に合った旅行先を決めるのがおすすめです。家や、されたいなら自然が豊かな土地のある場所がいいでしょう。 芸術に触れたいなら美術館や博物館など芸術の集まる場所がいいでしょう。たっぷりマリンスポーツを楽しみたいなら綺麗な海や美しいビーチで提供の場所がいいでしょう。買い物を楽しみたいならデパートやショッピングモールの多い旅行先がいいでしょう。楽しんでこそ旅行でありバカンスです。どれだけ楽しめるかという点で旅行の行き先や過ごし方を考えるとバカンスがより有意義になります。影響を養う時間になり印象深い思い出にもなるでしょう。結果として質の高い時間を送ることができるのです。旅行はどれだけ楽しめるかを想像しながら行き先を決める。人生を楽しく生きる30の方法、その16。やりたいことをすべてやるのもいい。やりたいことを絞って極めるのはもっといい。やりたいことはすべてやりたい。そんな人生の楽しみ方もあるでしょう。もちろんやりたいことをすべてやるのも悪くありません。一度しかない人生です。我慢する人生よりやりたいことをやる人生の方が楽しいのは間違いありません。あれもしたいこれもしたいと自分のわがままに応えるため手当たり次第に行動するのもいいでしょう。勇気と行動さえあればほとんど手ぶらでも行動できるでしょう。やりたいことをすべてやれば納得した人生が送れます。悔いが残らないようやりたいことをすべて挑戦すれば充実した時間が過ごせるに違いありません。しかしやりたいことをすべてやろうとするとある現実的な問題に直面するはずです。お金も時間も足りないという問題です。お金持ちで年収も高く時間も十分ならいいですが、すべての人がそうとは限らないでしょう。体は一つしかありません。1日は24時間。やりたいことをすべてやろうとすると時間とお金がいくらあっても足りません。やりたいことをやるときにも限られた資源の有効に活用する課題が出てきます。やりたいことはすべてやるという生き方は素晴らしいですが、本当に実現するのは大変です。無理に実現させようとすると生活の破綻を招くリスクもあります。そもそも手当たり次第にやりたいことをやるとどれも中途半端になるでしょう。楽しいかもしれませんが、初歩や基本しか楽しめません。表面的な取り組みだけでは本当の魅力、本当の楽しみを知ることができません。本質を知ることもできません。やりたいことをすべてやるのはいいですが、実際はなかなか難しいのが現実なのです。ではどうするか。やりたいことをすべてやるのではありません。やりたいことを絞って極めるのです。本当にやりたいことを厳選します。本当にやりたいことならそれほど数は多くないでしょう。限られた対象なら時間やお金を有効に利用できます。幅は狭くてもとことん集中することで奥を深めていけます。突き詰めるのも幸せです。突き詰めることが本当にやりたいことならもっと幸せです。一つのことを極めようとするとライフワークとして楽しめるようになるでしょう。やりたいことが限られていても喜びや楽しみは無限に発掘できます。もし専門家のレベルまで深めれば副業にできたり独立できたりする可能性も出てきます。やりたいことを楽しみながらお金まで稼げるなら最高の人生です。まさに好きなことを仕事にするという理想が完成します。人生は有限ですから、限られた資源の賢く有効に活用することが大切です。やりたいことをすべてやるのもいいですが、やりたいことを絞って極めるのはもっといい。理想と現実のちょうど良い中間地点なのです。やりたいことをすべてやるより、やりたいことを絞って極める。人生を楽しく生きる30の方法、その17。我慢には2種類ある。意味のある我慢と意味のない我慢。日常では時々我慢しなければいけないことがあります。部活動のアサレンが大変であっても耐えながら日々頑張る。嫌いな仕事であっても現実から逃げないで我慢しながら対応する。ひどく叱られることがあっても偉そうな態度は控え、きちんと我慢する。肉体的苦痛に耐えることもあれば、精神的な苦痛に耐えることもあります。我慢しないで楽に生きられればいいですが、私たちの人生では何も我慢せずに生きていくのは難しいでしょう。夢や目標を達成するには我慢を避けて通れないのが現実です。夢や目標が大きくなるにつれて我慢も大きくなる。大変なことがあっても気合や根性で乗り越える必要が出てきます。では何でも我慢をすればいいかというとそれは違います。我慢と一言で言っても2種類あります。意味のある我慢と意味のない我慢です。同じ我慢でもそれぞれ似て非なるもの。一言で我慢と片付けず、きちんと区別しておくようにしましょう。意味のある我慢。意味のある我慢とは自分の成長や将来につながる我慢のことを言います。肉体的精神的苦痛は伴うものの、きちんと効果や価値があります。例えば部活におけるアサレンです。早起きをして頑張るのは大変ですが、成長や向上につながっているなら意味があるでしょう。メンタルや忍耐力を鍛える意味もあるはずです。監督の厳しい指導に依頼することがあっても成長や向上につながるなら受け止めておくのが正解です。肉体的苦痛や精神的苦痛があっても夢や目標につながるなら価値があります。意味のある我慢は将来につながりますから、大変であっても逃げないで我慢して乗り越えるのがいいでしょう。意味のない我慢。意味のない我慢とは何の役にも立たない不毛な我慢のことを言います。意味も価値もなく夢にも将来にもつながらない我慢です。例えば意味のない残業です。もちろんいくら改善をお願いしても何も変化が見られないなら別のアクションが必要です。不毛で価値のない残業が多い会社なら転職を検討した方がいいでしょう。意味のない我慢を続けたところで誰も幸せになりません。不毛な時間が過ぎ、自分の可能性が潰れていくだけ。意味のない我慢で夢を実現するのは不可能です。あれこれ自分に強い言葉を言い聞かせ、意味のない我慢の正当化するにも疲れます。もっと自分を生かせる職場に移った方が自分も家族も社会も幸せになります。意味のない我慢を続けていると、なぜ自分だけこんなに苦労しないといけないのかと疑問に思います。そのうち怒り、恨み、憎しみが湧いてくるでしょう。ストレスが心を押しつぶし、だんだん性格まで悪くなります。生きている意味がわからなくなり、人生の絶望に陥ることがあります。意味のない我慢ならできるだけ早めの改善が必要です。今あなたが耐えていることは意味のある我慢ですか、意味のない我慢ですか。我慢は意味のある我慢と意味のない我慢を区別することが大切です。意味のある我慢なら弱音を吐かず前向きに耐えていきましょう。今は大変かもしれませんが、近い将来きっと報われます。もし意味のない我慢ならできるだけ早めに改善しましょう。それは逃げではありません。人生では軌道修正があって当然です。自分の人生を向上させることにつながります。2種類の我慢を区別することで余計な苦労をしなくて済みます。意味のある我慢なら弱音を吐かず前向きに耐える。意味のない我慢ならできるだけ早めに改善する。人生を楽しく生きる30の方法、その18。恥ずかしいことはいい思い出作り。恥ずかしがりやで勇気が出ない。周りに笑われるのが怖い。恥ずかしくて心臓が飛び出そう。時々日常では恥ずかしくて行動できないことがあります。代表的なのは初めての経験です。初めての経験は雰囲気や方法が分からず失敗するかもしれません。恥ずかしい気持ちが出てきて億劫になります。羞恥心は誰にでもあるのが普通です。特に恥ずかしがり屋の人にとっては心臓が飛び出そうなくらいドキドキするはずです。しかし恥ずかしいと思うとますます恥ずかしくなります。弱気になると心のガードが弱くなり、ますます弱気になってしまいます。こうした時あるポジティブな考え方があります。いい思い出作りと考えてみるのです。あなたの人生を振り返り、あの時は恥ずかしかったという出来事を思い出してみてください。告白、スピーチ、プレゼン、初めての立候補、初めてのデート、初めての一人旅、恥ずかしくて大変だったと思う経験ほど今となってはいい思い出になっているのではないでしょうか。きっと今となっては笑い話にもなっていることでしょう。恥ずかしければ恥ずかしいこと強く記憶に残って自信の一部になっているでしょう。つまり恥ずかしいことに挑戦することはいい思い出作りでもあります。恥ずかしいことをすると思うとなかなか勇気が出ません。いい思い出作りと思えば勇気が出やすくなります。恥ずかしいことに挑戦することは人生の質を高めることでもあります。恥ずかしいから嫌という価値観から恥ずかしいから良いという価値観に変わります。心の傷になったらどうしようと思うのはナンセンスです。心の傷を添えていれば何も行動できなくなります。少しくらい心の傷ができてもいいと思う方が楽になります。心が傷ついても笑って吹き飛ばせばすぐ回復します。 思い出を作るつもりで挑戦してみましょう。自分が大げさに考えているだけで実際に挑戦してみると意外と暑さに積んでしまうかもしれません。恥ずかしいことはいい思い出作りなのです。恥ずかしいことはいい思い出を作るつもりで挑戦してみる。人生を楽しく生きる30の方法その19。羞恥心は大事。自尊心はもっと大事。私たち人間に品性があるのは羞恥心があるおかげです。恥ずかしいと感じる気持ちは品性になくてはならない心。うっかりマナー違反をしたとき恥ずかしいと思うから次から注意ができます。自分の不注意で人に迷惑をかけてしまったとき申し訳ないと思うから反省できます。恥ずかしい経験をしたくないのできちんと反省して改善を心がけようとします。羞恥心があればマナー違反や迷惑をかけることはあっても少しずつ礼儀作法を身につけ品性を向上させていきます。羞恥心がなくなると野生の猿と同じになります。手でも恥じらいもなく野蛮な行為のオンパレードになるでしょう。野生の猿になりたくなければ羞恥心を大切にすること、品性を大事にしたいなら羞恥心を大事にすることが欠かせません。羞恥心があるおかげで恥ずかしくない生き方をしようと思います。結果として立派な大人社会人になっていけるのです。しかし羞恥心よりもっと大事な心があります。自尊心なのです。つまり自信、プライド、自己肯定感です。羞恥心と自尊心はそれぞれ逆の意味なので両方を大事にするのは矛盾に思えますが役割が違います。自分に自信を持つことは堂々とした態度や言葉遣いにつながります。自然と胸を張って生きることができるようになります。自尊心があれば難しいこともなんとかなるだろうと思え自分にも人生にも明るい気持ちになれます。仕事に対するプライドも大切です。絶対手を抜かない最高のものに仕上げる必ず最後までやり遂げるといったプライドは仕事の要です。仕事のプライドがあるから責任感が生まれ立派に仕事を全うできます。役割が異なるため羞恥心と自尊心はどちらも大切ですが比重が異なります。人は羞恥心がなくなっても生きていけますが自尊心がないと生きていけなくなります。自尊心がなくなると自分が嫌いになりあらゆることが怖くなり何も行動できなくなるからです。自尊心がマイナスになると人生のすべてに絶望して自ら命を絶ってしまう可能性があります。したがって羞恥心も大切ですが自尊心はもっと大事ということになります。羞恥心を大事にしつつも自尊心はもっと大事にしてください。羞恥心より自尊心を大切にする。人生を楽しく生きる30の方法その20。運を上げる最も基本的な方法とは。運を上げる最も基本的な方法は何でしょうか。服装を変えることでしょうか。部屋の模様替えをすることでしょうか。神社仏閣に行きお祈りをすることでしょうか。どれも効果的な方法ですが最も基本的な方法はもっと普段の日常にあります。部屋の掃除をすることなのです。汚れがあれば拭き取り散らかっているものは整理整頓をしていらないものは捨てる。1年以上着ていない服は思い切って捨ててしまう。これだけで運を上げることができます。運といえば神秘的でスピリチュアルな印象を持つかもしれませんが一定の科学的根拠もあります。部屋の掃除をすると部屋が快適になります。部屋の空気がきれいになると酸素の濃度が高まり疲れが取れやすくなります。整理整頓をすることで部屋の見栄えも美しくなります。気持ちが明るくなって空気が精神的に良い影響を及ぼします。またいらないものを捨てることでフットワークも軽くなります。不要なものを捨てることで身も心も軽くなる。部屋のスペースに空きができることで新しいものを受け入れることができるようになります。気力と行動力が高まり自己実現の力も向上する。結果として運を呼び込む力が高まります。この方法は仕事運、金銭運、恋愛運、健康運など全ての運気を上げる効果があります。老若男女に関係なく全ての人に通用する方法でもあります。たかが掃除、されど掃除。費用はかからず今すぐできますが、プラスの波及効果は絶大です。運を上げる方法としては基本ですが、これほど効果的な方法もありません。最後に部屋の掃除をしたのはいつですか。部屋の掃除を1週間以上していないなら赤信号です。今すぐ部屋の掃除を始めましょう。特別な技術も資格も不要です。必要なのはあなたのやる気だけ。元気がないときは部屋の掃除をしましょう。元気があるときも部屋の掃除をしましょう。毎日部屋の掃除をすれば常に運の高い状態を保てます。嘘だと思うなら今日から3週間部屋の掃除を継続してみてください。3週間後必ず今より運が良くなっています。運を上げるならまず部屋の掃除から始める。人生を楽しく生きる30の方法その21。失敗がなかった1週間は何も挑戦しなかった1週間だ。この1週間を振り返って数えてみてください。何を数えるのかというと失敗の数です。目的を果たせずに終わり肉体的精神的経済的ダメージを伴った出来事があったでしょうか。過去1週間を振り返ったとき1つも失敗がなければ大変です。失敗がなかった1週間は何も挑戦しなかった1週間ということになるからです。1週間は7日間です。7日間も過ごしていながら何も失敗がないのはよくありません。当たり前に生活していれば1週間に1回は何か失敗があるのが普通です。にもかかわらず1週間に1回も失敗がなかったということは保守的で消極的な生活を送っているということです。自分でも気づかないうちに自ら冒険や挑戦を避け安全で堅実な道ばかり進んでいます。つまりチャレンジ精神が失われているのです。安定という点では素晴らしいことですがそれでは成長できません。平凡な繰り返しでは刺激も変化も出会いも限定されます。淡々と同じ毎日を繰り返していては成長向上ができなくなります。1ヶ月に1回も失敗がないならもはや緊急事態です。チャレンジ精神がゼロどころかマイナスになっていて心も体も硬直状態になっています。失敗と聞けば悪いイメージを持つかもしれませんが誤解です。失敗は成長するために必要な経験です。成長の糧であり人生のスパイスであり心の財産です。避けるべきは大きな失敗であり小さな失敗ならむしろ歓迎すべきです。小さな失敗ならダメージも軽く笑って済む程度でしょう。1週間に1回は何かで失敗したい。今から何かに挑戦して失敗を経験しに行きましょう。毎日失敗をするのは難しくても1週間に1回なら現実的でしょう。新しい料理に挑戦して失敗するのもよし。味に失敗しても笑って済む程度でしょう。新しいファッションに挑戦して失敗するのもよし。ファッションに失敗しても経済的ダメージは小さく人生にとって重大ではないはずです。気になる人に声をかけてうまく話せず失敗するのもよし。うまく話せなくてもコミュニケーションの経験を積んだことになります。周りに迷惑をかけない範囲なら気軽に失敗できるはずです。日記やカレンダーに今週の失敗という項目を作るのも面白いでしょう。記録をつける習慣を作れば行動意欲が高まって挑戦したい気持ちがますます強くなるでしょう。1週間に1回は失敗をするようにすればきちんと挑戦ができている証拠です。さて今週も失敗記録を作りに行きましょう。今週はどんな失敗をしますか。1週間に1回は失敗するようにすれば1年間で52回は失敗できる計算になります。つまり52の失敗経験と成長が得られるということです。実直に続ければ1年後のあなたは見違えるほど大きく成長しています。1週間に1回は何か失敗を経験する。人生を楽しく生きる30の方法その22。歴史を変える出来事は常に変人による非常識から生まれた。あなたはちょっと変だね。普通じゃない。お前は変人だ。自分が周りの人と違うので昔からいじめられてきた人がいます。一人だけ変な考えを持っていると目立ちます。特に協調性を大切にする日本人は出た杭を打つ文化が未だに根強くあります。自分が周りの人と違うので変人と言われてしまいます。しかしみんなと同じことをしていて大成功を収めた人はいません。歴史の大発見、大発明、大成功は常に変人による非常識な発想から生まれました。地動説を唱えたコペルニクスは何を浅はかなことを言っているんだと言われ異端者扱いされていました。空を飛びたいと夢見たライト兄弟はそんなことができるはずがないと民衆から笑われ全く相手にされませんでした。変人が考える非常識な発想は当時は笑われてばかりで相手にされていませんでした。しかし今となってはそれが当たり前になっています。発明や大発見は常に非常識から生まれてきました。 誰もが考えないことこそ大発見の光があります。非常識ばかりを考える賢人はそんな素質があります。常識で考えられないというのは非常識で考えることができるという立派な才能です。誰もが発想しないことを思いつくということは誰もがしないことを成し遂げる大事な可能性があります。あなたが賢人と言われても落ち込む必要はありません。みんなから笑われていても気にしなければいい。時代がそれを証明しています。賢人だと言われたら自分は才能があると自信を持っていい。賢人というのの真意はあなたなら時代を変えられるという褒め言葉です。誇りに思うことです。他の人とは違った特殊なセンサーを持っているということです。その非常識が歴史を作るのです。常識のない性格を才能として生かす。人生を楽しく生きる30の方法。その23。素敵な出会いは神様からのプレゼント。ある時あなたは素敵な出会いに恵まれました。突然目の前に素敵な人が現れ、不思議な力で引き寄せられるかのように出会いました。素敵な人と出会ったら神様に感謝しましょう。それは神様からのプレゼントです。表向きは普通の出会いに見えますが、実は神様からの贈り物です。素敵な人と出会えたことは貴重な出来事。素敵な人と出会えたことは貴重な出来事です。日頃から頑張っているあなたに心を打たれた神様はご褒美として素敵な人との出会いをプレゼントしてくれました。直接お金をプレゼントすることはできませんが、出会いという形でプレゼントすることならできます。神様ありがとうございますと感謝しましょう。きちんと感謝すれば神様も出会いをプレゼントしてよかったと喜んでくれます。素敵な出会いがあったということは日頃のあなたの努力を神様から認められた証拠でもあります。あなたの生き方は正しいということでもあります。自分に自信を持ってこれからも励み続けましょう。神様がプレゼントしてくれた出会いには大きな可能性を秘めている。神様がプレゼントしてくれた出会いには大きな可能性を秘めています。特別な関係になる可能性を秘めているということです。同性なら親友に発展するかもしれません。異性なら恋人に発展するかもしれません。仕事関係ならビジネスチャンスに発展するかもしれません。せっかく神様からいただいたプレゼントですから、ありがたく受け止めきちんと生かしましょう。神様はご縁を大切にできて素晴らしいと喜んでくれます。素敵な人との出会いは素敵な成り行きを予感させます。神様からのプレゼントを生かす人には素晴らしい未来が待っています。素敵な出会いがあったら神様に感謝する。人生を楽しく生きる30の方法。その24。体の老化を決めるのは生活習慣。心の老化を決めるのは向上意識。体の老化は年齢と比例するところがあります。人の肉体もいわば消耗品。体の老化は生き物に備わった宿命です。もちろん個人差はありますが、生きている限り老化は避けられません。呼吸によって体内に取り込んだ酸素の一部が活性酸素に変わり、遺伝子を傷つけ老化のスイッチを入れます。シワが増えたり、新陳代謝が遅くなったり、運動能力が低下したりします。ただし、体の老化には個人差があります。個人差を決めるポイントは生活習慣です。食事、運動、睡眠、そしてストレス対策です。健康に注意しながら規則正しい生活を送っていれば、老化を止めることはできなくても遅らせることなら可能です。正しい生活習慣の心がけていれば、100歳以上生きることも夢ではありません。死という宿命を変えることができなくても、寿命という運命を変えることなら可能なのです。さて、老化にはもう一つあります。心の老化です。体の老化は年齢に比例するところがありますが、心の老化は比例するとは限りません。年を重ねるにつれて衰えていく人もいれば、若々しさを保つ人もいます。心の老化も体の老化と同様、個人差があります。心の老化の個人差を決めるポイントは向上意識です。人生に夢と希望を持ち、生きがいを持った生活を送れば、いくつになっても若々しい心を保てます。また、普段から野心や冒険心を持って新鮮な刺激を吸収していくことも大切です。新鮮な刺激は心を若返らせるスパイスです。頑固にならず、柔軟に変化を受け入れていけば、心は老化どころか若返らせることも可能です。体の老化は防げませんが、心の老化は防げます。たとえ100歳になろうと、心は20歳ということも現実として可能です。一度光を失った心でも、その気になれば再び輝きを取り戻せます。体の老化を決めるのは生活習慣。心の老化を決めるのは向上意識です。心にはそれくらい大きな可能性が秘められているのです。生活習慣と向上意識を大切にする。人生を楽しく生きる30の方法。その25。思うように予定が進まなかった日は想定外を楽しんだ一日と考えよう。予定より遅くなった。予定を消化しきれなかった。仕事のノルマを達成できなかった。スムーズに進めるために予定を立てますが、いざ仕事に着手すると思うようにいかないことがあります。急な体調不良でペースが遅くなることもあるでしょう。思わぬ雑用が発生して当初の予定が来ることもあるでしょう。せっかく立てた予定が思うように進まないと心の中でストレスが生まれ、精神的消耗も増えます。そんな時は自分は予定が狂った。こんなはずではなかったと言い出すことが多いのではないでしょうか。情けないと自分の未熟な自己管理能力を責めることもあるでしょう。予定通りに進められなかったため自己嫌悪になることもあるでしょう。しかし思うように予定が進まない日はあっていいのです。予定はあくまで予定です。人生では思うように予定が進まないことはよくあること。不自然なことでもなければ悪いことでもありません。こうした時ぜひ取り入れたい考え方があります。思うように予定が進まなかった日は想定外を楽しんだ一日と考えましょう。楽しんだと考えるのがポイントです。思うように予定が進まなくても楽しむことができれば OK。 楽しむことさえできれば想定外を面白く感じることができ充実に変わります。わずかな遅延や小さな変更にいちいち腹を立てないことです。予定より少し遅くなったとしても全体で考えれば誤差に過ぎません。予定通りに進まなかった日があれば予定以上に進む日もあるはずです。今日は少し調子が悪かっただけ。別の日は調子が良いこともあるはずです。予定通りに進めばラッキーと思うくらいでちょうどいい。くよくよせず前向きに捉えましょう。仕方ないよね。別に悪いことではない。そういう日もあるよね。自分に優しい言葉を語りかければストレスが減り気持ちも奮い立ってきます。思い通りに予定が進まなかったとはいえ、少なくとも仕事が前に進んだのですから十分です。たった一歩でも前に進んでいれば立派な前進です。思うように予定が進まなかった日は想定外を楽しんだ一日と考えることで平穏な心を取り戻せるのです。思うように予定が進まなかった日は想定外を楽しんだ一日と考える。人生を楽しく生きる30の方法。その26。ストレスは吐き出すものではなく消化するもの。ストレスの解消法には大きく分けて2種類あります。1、吐き出す方法。2、消化する方法。吐き出すのはそのまま外に向かって出すこと。代表例としては半身浴です。何もしないでぼっとすれば気持ちよくストレスを解消できるでしょう。一方で消化は吸収して活動的なエネルギーに転化することです。代表例としてはスポーツです。体を動かすことで気持ちもすっきりしてストレスを解消できます。どちらの方法でもストレスは解消できますが、心身に余裕があれば消化する方法から取り組むのがおすすめです。吐き出すのはただ吐き出して終わりですが、消化はパワーに転化できるからです。例えばストレスを創作活動にぶつけて消化させます。イライラした気持ちを創作活動にぶつければユニークな想像力が働き、普段ではできない作品が完成するでしょう。ストレスが解消できると同時に芸術を高めることにもつながって一石二鳥です。またストレスをスポーツで消化させるのも賢い方法です。イライラしていても体を動かすパワーに転化すればいつも以上にスポーツがはかどるでしょう。体力や持久力の向上にもつながります。友人とスポーツを楽しめば人間関係の向上にもつながり、ますます効果的です。ストレスをただ吐き出すだけではもったいない。できるだけパワーに転化して建設的な活動として生かす方が健全です。ストレスはただ吐き出すのではなく消化してパワーに転化する。人生を楽しく生きる30の方法。その27。 本当の敵は自分の中にいる。感情というようなもの。時々感情的になってしまう場面があります。不満を抱いて負のエネルギーが生じたとき、とっさに感情を表に出すことがあるでしょう。衝動的に怒鳴ってしまった。感情的に話してしまった。興奮状態で行動してしまった。人は感情の生き物です。地球上に生きる生き物の中で豊かな感情を持つのは人だけです。心の沸点が限界に達すると感情が爆発してしまいます。しかし、こういう時の定番があります。言い過ぎた、やり過ぎたと自分の未熟な行動を恥じ、後から悔やむのです。感情的になってよかったという話はありません。大抵の場合、感情的になって恥ずかしいと思います。感情的になっている瞬間は理性と自制心が失われている状態です。自分が自分でなくなっている状態なので何をするにも限度を超えやすくなります。感情的になったら必ず後悔するのが人生の法則です。常に心がけたいのは理性です。感情は大切ですが理性はもっと大切です。人は感情の生き物でありますがそれ以上に理性の生き物でもあります。どんな時も冷静と落ち着きを心がけ理性を保つことが大切です。特に人と対立する場面では感情的になりやすいため注意が必要です。どんなに相手の態度が悪くても自分だけは冷静を保つこと。たとえ相手が興奮して理性を失っていても自分だけは理性を貫くことが大切です。誰かと言い争った時敵は相手だと思いますが誤解です。本当の敵は自分の中にいます。感情という魔物です。感情は一度暴れ始めたら収拾が難しいという厄介な特徴があります。そのため感情が暴れ始める前の対処が何より重要です。常に理性を意識して負の感情は抑え込むようにしてください。もし感情が暴れて仕方ないなら一度冷却期間を置くといいでしょう。ちょっと用事を思い出したと適当な口実でその場から離れるのも悪くありません。冷却期間の長さは感情の度合いによって変わります。1時間や2時間といった短期間で済む場合もあれば1日や2日、1週間や2週間といった長期間が必要になる場合もあります。理性を取り戻してから再び接触すれば失敗や間違いを減らせます。どんな時も感情的な言動は控え、常に理性的な言動を貫く。人生を楽しく生きる30の方法。その28。トラブルと呼ぶからますます難しくなる。可愛いハプニングと呼べば軽やかになる。トラブルが発生した。トラブルを解決しなければいけない。ビジネスやプライベートではあるときトラブルが発生して悩まされることがあります。事故、事件、誤解、すれ違い、いざこざなどです。どう解決すればいいだろうかとなかなか解決策が見出せず悶々とします。トラブルは悪影響があるからトラブルです。しかしそもそもトラブルという呼び方がよくありません。堅苦しくて難しそうなイメージがあります。トラブルと聞くだけで面倒な気持ちになって体がだるくなります。そこでお勧めしたいのは呼び方の変更です。トラブルが起こったら別の呼び方で呼んでみましょう。可愛いハプニングです。トラブルが発生したは可愛いハプニングが発生したと言い換えます。トラブルを解決しなければいけないは可愛いハプニングを乗り越えなければいけないと言い換えます。するとどうでしょう。トラブルを可愛いハプニングと言い換えるだけで身も心も軽やかになるでしょう。肩の力が抜けワクワクした気持ちになってくるでしょう。トラブルなら面倒くさそうですが可愛いハプニングなら楽しそうです。呼び方は大切です。事象は同じでも呼び方だけで随分印象が変わります。トラブルと呼ぶからますます難しくなります。可愛いハプニングと呼べば軽やかになるのです。トラブルを可愛いハプニングと言い換えてみる。人生を楽しく生きる30の方法。その29。そうだねは会話を促す一言。そうかなは会話を止める一言。そうだねとそうかな。どちらも響きは似ていますが会話に与える影響は真逆です。どちらを口にするかで会話の流れが大きく変わります。きちんと区別して使い方を意識しておきましょう。そうだね。そうだねは相手の話を肯定する一言です。相手の話に同意や納得をしたときはそうだねと言います。相手は自分の話が理解され認められているとわかります。納得できる話ですね。もっと話が聞きたい。どうぞ話を続けてくださいといった意味を含んでいます。嬉しくなってどんどん会話が続き盛り上がっていくでしょう。そうだねは会話を促す一言なのです。そうかな。そうかなはやや否定を含んだ一言です。会話で納得できない話が登場するとそうかなということがあります。正直な一言かもしれませんが、安易な使い方には注意した方がいいでしょう。そうかなと言うと、一旦会話が止まり、話の流れが悪くなります。いまいち同意できない、承認できないところがあるといったネガティブな意味を含んでいます。自分の話を否定されて嬉しい人はいません。誰でも自分の話を否定されるとムッとするでしょう。否定された相手は説明を補足して説得する必要が出てきます。もしくは説得を諦めて別の話題に変わるかもしれません。普段からそうかなが口癖になっているとなかなか会話がスムーズに進みません。著しく悪い言葉ではありませんが、少なくとも気持ちのいい言葉ではありません。そうかなが口癖の人は使い方に注意した方がいいでしょう。自分が発する言葉を振り返ってみてください。そうだねとそうかなのどちらをよく言っていますか。そうだねの方をよく言っているなら素晴らしい習慣です。そのまま続けてどんどん話を盛り上げていきましょう。そうかなの方をよく言っているなら注意が必要です。必要な場面を除きできる限り頻度を抑えるといいでしょう。どうしても話に納得できないときは一旦相手の話を受け止めてから反論するとスマートです。そうだね。でもだよねという言い方をすれば反論の声が和らぎ聞きやすくなります。相手にとっても一度自分の言葉が認められているので平常心を保ちながら反論を受け入れやすくなります。そうだねという一言をどんどん使って会話を促していく。そうかなという一言は使い方に注意する。人生を楽しく生きる30の方法。その30。本当に幸せな人は幸せとは言わない。あなたは今幸せですか。幸せを見つけたり感じたりするのはいいのです。自分の心の状態ですから個人的に幸せを実感するのは自然なこと。時には幸せを願うこともあるでしょう。物質的な豊かさを求めるだけでなく精神的な豊かさを充実させたいと思う時もあるはずです。しかしわざわざ幸せですと言葉に出しているなら注意が必要です。実際のところまだ本当の幸せを感じていません。私は幸せですと言っているのはまだ幸せではありませんと言っているようなもの。自分は幸せだと言い聞かせ思い込ませようとしている姿でもあります。頻繁に幸せですと言っているとかえって痛々しくするでしょう。幸せという言葉の重みも軽くなります。では本当に幸せな人はどうなるのか。本当に幸せな人は幸せとは言いません。ただただ今の豊かさに感謝して感動して喜びます。ゆっくり時間が過ぎるのを楽しみます。日々の些細な出来事を楽しみ、小さなことや当たり前のことに感謝したり感動したりします。笑顔があるとも限りません。幸せは心の中で感じるものですから、淡々とした表情でも実際は幸せを感じていることがあります。本当の幸せはもはや言葉では表現できない領域です。だから本当に幸せな人の場合、抽象的な言葉が並びます。楽しいね、心地いいね、いい気分だね、ワクワクするね、うふ。一番幸せな時は精神的に豊かな時間だけが流れていきます。もはや言葉は必要ないのです。幸せという言葉にとらわれてはいけません。幸せと叫べば幸せになるわけではありません。大切なことは言葉ではなく気持ちです。大声で幸せを叫ぶより心の中で静かに唱えた方がいい。すると今まで見えなかった日常の小さな豊かさに気づいていきます。わざわざ幸せですと叫ばない。人生を楽しく生きる30の方法。まとめ。その1、我慢する人生よりやりたいことをやる人生を選ぶ。その2、今日一番幸せな日にすると思って毎日過ごす。その3、日常の当たり前に幸せを感じていつも満たされた気持ちになる。その4、 お気に入りのボールペンを買う。その後、ハプニングが起こったら困るのではなく楽しむようにする。その6、1日には新しい1ヶ月のご挨拶をする。その7、楽園に行くのではなく今いる場所を楽園にする。その8、クリーニングに出そうか迷ったら出す。その9、良い占いが出たら結果を信じてアクションを起こし失った自信を取り戻す。その10、本来持っている魅力を最大限に生かして人生で生かす。その11、頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることにする。その12、自分のためだけに仕事をするのではなく自分以外のために仕事をする。その13、自分の自慢は控える。人の自慢はムッとせずニコニコしながら聞く。その14、自分の身の回りに点在する愛と幸せに気づく。その15、旅行はどれだけ楽しめるかを想像しながら行き先を決める。その16、やりたいことをすべてやるよりやりたいことを絞って極める。その17、意味のある我慢なら弱音を吐かず前向きに耐える。意味のない我慢ならできるだけ早めに改善する。その18、恥ずかしいことはいい思い出を作るつもりで挑戦してみる。その19、羞恥心より自尊心を大切にする。その20、運を上げるならまず部屋の掃除から始める。その21、1週間に1回は何か失敗を経験する。その22、常識のない性格を才能として生かす。その23、素敵な出会いがあったら神様に感謝する。その24、生活習慣と向上意識を大切にする。その25、このように予定が進まなかった日は想定外を楽しんだ1日と考える。その26、ストレスはただ吐き出すのではなく消化してパワーに転化する。その27、どんな時も感情的な言動は控え常に理性的な言動を貫く。その28、トラブルを可愛いハプニングと言い換えてみる。その29、そうだねという一言をどんどん使って会話を促していく。そうかなという一言は使い方に注意する。その30、わざわざ幸せですと叫ばない。